紫の飛行源氏パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。ということでですね、皆さん大変ですよ。7月も半ば、夏休みまでもう少し。みんな夏休みありますか？ちゃんと社会人になるとね、あんまりこう夏休みがどうなんだろうっていう感じに、お盆休みとかにねずれ込んじゃうんですけれども、学生の方はねもうすぐ夏休みとか、今多分期末テストとかテストが終わってちょっとゆっくりするような時期に差し掛かってるんじゃないかななんて思ったりするんですけどね。もうかれこれ30年ぐらい前のお話なんで、ちょっと忘れてるところも多々あるんですけれどもね。ねえ、もう本当にあの頃はね、夏が楽しくてしょうがなかったのに、夏休みって本当にね1ヶ月半ぐらいあったから、すごい夏が楽しみだったのにね、いつの間にかね夏がこんなに嫌なものに変わるとは思わなかったんですけどね。本当思い返すと不思議なもんで、昔ってでも真夏とかでも40度近く上がったりしなかったですよね。ね、本当に上がっても30何度とかそんなぐらいだったのに、もうここ最近ここ何年も30何度って聞いたら、じゃあそんなに暑くないなって思っちゃう自分がいるのが怖くてしょうがないんですけどね。本当どんどん日本はどうなってしまうんだろうみたいなところが、あるんですけどね。どんどんこんなに暑くなってね、肌丈夫になるのかな、そしたらみたいな、どんどん進化していくのかなっていうことを考えながら、老体に夢中って頑張っていきたいと思いますけれども、はい、皆さんね、そろそろ花火大会とかの予定を入れたりとかするのかななんて思ったりもするんですけどね。花火も見てねえなーなんて思ったりするんですけどね、もう最後に花火見たのいつだろうぐらいの勢いなんですけどね。なんかちゃんとしたなんだろう、こう通りすがりで、あ、どっかで花火やってるねみたいな感じで見かけることはあっても、花火大会だわーみたいな感じで行くことがなんかめっきりなくなって、なんかちょっと寂しいような、なんだろうね、もう本当子供の頃とかってもうすごいはしゃいで花火を見てた気がするんですけどね。なんか大人になるにつれて人混み出るのだりーとかどうせ暑いんでしょみたいな感じの気持ちの方が強くなってきちゃってね、全然見てないんですけどね。もうかれこれそうですね、なんだろう、十何年前とかに熱海の花火大会、なんかツアーみたいなので連れてってもらったことがあって、もうその時はすごい良かったんですよ。ホテルの中の食堂みたいなところで、そっから窓から見えるんで涼しく見させていただいたんですけどね。あとそうですね、あと洞爺湖の方に行った時に、やっぱりホテルからこうなんだろう、遊覧船みたいなのがこう回ってホテルの それぞれの旅館の目の前で花火開けてくれたりとかしてたんでね、楽して見れたんですよね。もう本当に楽をすることを覚えてしまうとこんなに面倒くさくなるのかっていう残念な気もするんですけどね。はい、まあ7月ということでね、皆さん7月といえば何を想像するかななんて思ったりもするんですけど、もうね今日15日更新なので過ぎちゃってますけれどもね、7月7日の七夕があったかと思うんですけどね、七夕祭りとかもちょいちょい、まあ、仙台とかあと阿佐ヶ谷とかあと平塚とかちょいちょいいろんなところでやっててね、なんだろう、そういうところに行くとこう短冊にねお願い事を書かせてくれたりとかするんですよね。でたまにそういうのでこうじっくり見てるとすごい楽しいのがあって、本当に小学生ぐらいのこのお願いを見るとすごい楽しいんですよねなんだろう、こうあ きっとこの子はこんな感じで生活してるんだろうなみたいなのが垣間見えたりとかね、あ、大人っぽいんだなとか、やっぱりこう男の子の方が昔ながらの子供みたいなところがあって、悪を倒す的な、昔でいうところのウルトラマンになるみたいな、仮面ライダーになるみたいな、もうそれに近いことを書いてる子もいれば、めちゃくちゃ現実的に将来の夢を語るみたいな、公務員になってどうのっていうようなことを書いてあったりとか、あとすごい可愛らしいのが、お兄ちゃんがどこそこ学校に受かりますようにとか、お姉ちゃんがどこそこ学校に受かりますようにみたいなことを書いてる短冊とか見つけると、もうすごくほんわかするんですよね。なんか兄弟仲いいんだなとか思ってね、なかなかね、楽しいことがあるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そんな感じでね、過ぎてはしまいましたけれども、ちょっと七夕の日を思い浮かべて一曲聴いていただきたいと思います。ティアーで星のピアス。
星のピアス、それはずっと燃え続けてた光線、織姫と幾星が待ち合わす場所で、二人のストーリー、読みふかり瞳あげた、そこに懐かしい人、あれからどうしてた、尋める君の笑顔は眩しすぎ、I'm not afraid to die.
ティアで星のピアス聞いていただきました。ということでね、続けてもう一曲雰囲気を変えてがっつり聞いていただきたいと思います。バズハウスでバックルームブギー。